どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
夜中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。まず最初にですね、先週に引き続き、トークの教室という本、ありまして、これ川出新書から出ている藤井聖堂さんが書かれた本ですけど、はい、そちらから
コーナータイトルとかなんか言ってくださいよ。
トークの教室にて。
にて。
まあ、変わるかもしれないんでね。はい。今のところそれで仮でできるというかもしょうか、はい。というところで、
はい、センス出ますからね。
ですね。はい、第5章、トークの語り口という、章の一番最初のところですね。先週何の話したか覚えてますか、ポンさん。
これ、あなたにお伝えする感じで、合わせて喋りますけど、はい、トークの教室っていう本が、ありまして、それ本書かれているのが、はい、まあ、ラジオの構成作家の方、有名な、まあ、藤井聖堂さんって方 で、はい、で、その人の、番組とかも、まあ結構興味あるし、あとまあラジオもやってるんで、オレンジさんがまあその本興味があるということでお買いになられて、で、その内容を、なぜかこの、番組で、抜粋ご紹介して、はい、役に、自分の役に立てたいという趣旨なのかな、オレンジさんの。
そうですね。自分のというか、まあ、タネラジ自体で何かしら活かせることがあるんじゃないかというところで紹介していこうかなと思っております。
は
い、
裏でやれよっていう話ではなく、それをみんなで共有するっていうことですよね。
はい。はい、で、ポンさんに今聞いたのは、はい、先週何の話をしたか覚えてますかって話ですね。
いや、ですから、あなたに届けるというなんかお話をされてた記憶がありますよ。
はい、お、素晴らしい。そうです
ね。聞いてました私の話を。
いやいや、逆ですよ。なんかよくわかんない説明をいきなり始めたんで、どうしようかな。これ、僕に喋ってんのかなっていうところ不安になったんで、いきなり。だからそこら辺が。
あと自分で言ったでしょ？これあなたに喋るようでもありながら聞いてる人が、だって今日、はい、今回初めて聞いた人もね、いるわけですから、そういう話もちゃんと触れるのが、ラジオのお作法でもあり、気持ちとしてもね、伝えるスタンスというのも必要なんじゃないかと、そういう話をされてたと、私は受け止めましたけど。
はいはい、うん。あなたっていうのは、はいはい、だから、僕と、今聞いてくださってるリスナーの方ですね。はい。一人一人に向かって喋っているっていうことが大事なんだって話を先週したと思います。で、今回ですね、二つ目がですね、言葉のチョイスという項目で紹介されておりました。一応冒頭からちょっと結構そこそこ長いので抜粋してみますね。最近はテレビもラジオもウェブ上に番組ページを持っています。SNS のアカウントも持っています。ラジオには映像がないという大きなハンデがあるのですが、ウェブページによってそれは解消されます。例えば何か番組オリジナルグッズを作ったとします。T シャツだとしましょう。たまにこんな風に紹介するパーソナリティがいます。とっても素敵な T シャツですよ。色は赤です。胸のところに番組のロゴがプリントされています。写真を載せているので、詳しくは番組のページを見てください。確かにこう言えば簡単なのですが、ラジオのパーソナリティとしてはあまり良くないと私は思っています。耳だけで聞いている人のためにどれだけ言葉で説明できるかがその人のスキルですからというところで、具体的な例を挙げて細かく紹介しているテキストは書かれているんですけど、長々と書いていても、くどくどと説明を続けていると、丁寧ではありますが聞いていて煩わしい。短い言葉でいかに的確に伝えるかということが大事。詳しくは番組のページを見てくださいを続けていると、喋り手の言葉の能力がどんどん痩せていくんじゃないかなと思っていますっていうところで、その後まあツイッターでまあ短文が流行ってますよ、短文が増えてましたよねっていう、その短い文字数の中でどう話すかみたいなところがまあ書かれている中で、まあでもツイッターで写真とかね、動画とか投稿すれば、まあ分かりやすくなるんじゃないか。さっき言った T シャツの話とかね、写真投稿すれば一発で分かるんじゃないか、みたいなところの逡巡がありつつも、でも、いや、私は作家なんだから、写真を上げれば済むものでも、短い枠内でパッと伝わる文章で表現できるよう、これからもチャレンジしていこうと思いましたと。目では見えない、ラジオとか文字数制限、ツイッターとかですね、文字数制限とか、何かの縛りがあった方が文章の訓練になります。人はラジオから学べるし、SNS からも学べるというところ。 でも最近はなんか、SNS はね、写真とかの方が楽だからそっちに流れていますよ、みたいなところが書いています。まあ、ラジオからも学べるし、SNS からも学べるというところで、まあ、まあ、この、丸にですね、言葉のチョイスというところは終わっているんですが、まあ、
はい。
僕たちもね、今目の前に、何も見えてないっていうか、ものが共通して見えてるものがない状態で喋ってたりするので、ある種その自分のこの言葉、自分が表現したいことを言葉にするためには、的確にこう表現をしなきゃいけないというところがあったりするので、こういうところも、まあある種訓練にもなっているだろうし、30分制限っていうところで30分以内でどう話すかっていうところも、まあその訓練にもなっているかなとは思うところではありますが、まあ相手にね、それが伝わってないと意味がないと思いますんで、ポンさんも、何言ってるか、僕の発言で何言ってるかわかんない、何を説明しているのかわからないっていうところは、そういうふうに、オレンジは何を言ってるんだろうねっていう風に突っ込んでもらってもいいですし、僕の方もまあポンさんが何言ってるかよくわかんなかったら何を言ってるかわかんないですねっていう風に突っ込んでいくっていう、こういうカルチャーがもしかしたらね、大事なのかもしれないですね。
まあ、ここで言ってるのは、ものの描写っていうものを、言葉でどれぐらいできますかっていう、そういう話かなって聞いてて思ったんですよ。
うんうんうん。
だから、まあ、合理的に考えればさ、写真見てくれればいいって、お姉さん思わない？だって見ればわかるし、テキスト読めばわかるんだったら、ラジオの話だとしても、うん、例えば我々も一応ツイッターさ、こう、持ってて投稿してるじゃないですか。うん、それを見てくれればわかります、というスタンスも取れるし。
うん、うん、うん。
うん。あと別に必要ないですってこっちが考えたら、言わなくてもいいって思うことも出てくるじゃん。で、その取捨選択をどこの範囲でしてるかっていうことで、多分ラジオは、まあ僕も割と同じ認識ですけど、結構少しこう、丁寧かつ、あと何、事実をあわあわと伝えるだけじゃなくて、その雰囲気みたいなのをどう伝えるかっていうことだと思うんだけど、ほら、街ロケとか出ててさ、街の描写とかする人いるじゃない。
ごめんなさい。俺、そういうラジオ番組あんま見てないんだけど、そういうね、ゆうりさんのラジオとかそういう話ですよね。
ゆうりさんも、まあまあ、そうか、そういうラジオ、まあ、そうね。テレビだとさ、一発で絵が出るからわかるけど、言葉で描写をしたり、うん、あとその街のノイズみたいなものを聞かせながら、今、子供連れの、ご家族が歩いて、あ、これからあれですね、遊園地に向かわれるんですけど、あ、楽しそう、なんかちょっとね、子供がぐずってますけどとか、なんかそういうことをさ、うんうんうん、ちょっとこう、実況風に入れることで、一つの描写が風景を作ったりとか、多分そういうようなことの一環で、プレゼントするとかっていうものの、ただの情報じゃなくて、それがこう実感としてどうあるかってことを伝えることで、よりこう、ラジオの向こうの人に伝わるみたいな、なんかそういう話をされてるのかなって思いましたけどね。
うん、うん、そうですね。だから言ってしまえば、だから見えているものだけじゃなくって、見えてないものまでラジオの場合は伝えることができるってことですね。さっき言ったみたいな、その空気感っていうか、雰囲気みたいなものも含めて伝わりうるっていうのがラジオだと思うので、そういう、まあ僕らも散歩、ポンさんだったらね、散歩とか、僕だったら旅とか、なんかそういうものを紹介したりするときにも、またラジオならではの表現っていうのがきっとできると思うし、そこにおいて、まあ、まあ、ここで、的確にレスポンスがあるのは、僕、ポンさんと僕、それぞれしかいないので、そこにおいて分からないことがあったらば、まあ、互いに突っ込み合うというか、なんだろうね。多分そう、突っ
込みたいみたい
ね、僕に伝わってないっていうことは、はい、今聞いてくださってるリスナー一人一人に、
優しく突っ込んでね、突っ込むならね。
はい、大丈夫ですよ。今までそんな厳しく、ね、ちょっと何言ってるか分かんないですね、
はい、
とか。
聞いてる人だけが分かるということで。はい。
はいはい。というところを、まあ、言葉のチョイスというところも今後意識していければいいんじゃないかなというところでございます。では本題に入りましょう。今回はですね、ちょっとコミュニティってことを考えたいと思っておりまして、
チョキチョキ、チョキチョキだって。ちょくちょく出てきますね、コミュニティっていう概念が。
ナイツが出てきて。
チャキチャキ大放送ね。うん。でもあんまりこう普段さ、日常会話でコミュニティとかって、まあ、私界隈ではあんまり言わないし、だいたいそういうこと言ってる奴は何か騙そうとしてる時に使ってるって感じが、うん、まあ、個人的にはします。
ポンさんはじゃあコミュニティには所属してないんですかね？騙す人ばっかりだな
その話とは別ね。いや、その概念としてですよ。学問的な考え方で言えば、 まあ、例えば職場、ね、一つの、職の中で仕事場があれば、それ一つのコミュニティでしょうし、まあ、知り合い関係とか、うんうん、あとまあ、なんか、私だとその、読書の会みたいなの一応入ってますから、うんうん、まあ、それだと、まあ、薄いコミュニティだけど、一応その集団というものに、所属してるんじゃないですかね。
うん、うん、うん、うん。どうですか？その、まあ、まあ、プライベートにおいてはそういう読書の関係とか、読書の会とか、知り合い関係っていうのは、何をするんだろう？そのコミュニティの目的ってそれは何なんでしょうね？普通に会って楽しむみたいなところですかね？交友を深めるとか。
読書の会の話でいいんですか？
あ、知り合い関係っていうのと読書の会は別なんですね。じゃあ、読書の会については基本的にあれですよね。本を持ち寄って読書の感想を紹介する会ですよね。
そうですね。はい。
うん、うん。それって、当初は目的としてはそういう感じで始まったんですか？一番最初って何から始まったんだろう？
いや、それは、もう、公に情報が出てて、こういうのやりますんで、うん、来たい人は来てください、みたいな感じがあったから、まあ、そこに行ったということなんですよ。うんうん、だから、さっきその、オレンジさんが言った、その、知り合いかどうかみたいな感じを言ったけど、うん、入り口で結構決まるんでしょうね。僕のその読書の会は、最初が、オフィシャルでのその入り口だったんで、まあ、そういう関係性で、まあ、もちろん、部分的には仲が良かったりとか悪かったりとかあると思うんですけど、最初が知り合いとかだったらね、その後、ゴルフの会とか作っても、まあ、知り合いの、仲間ですとかコミュニティですって言い方をするんでしょうから、そういうなんか入り口での差があるのかもしれないですね。
うん、うん、うん、うん。公っていうことは、どっか自治体がやってるっていうもんでもないんですよね。個人の方が始めたもの？
ま、そこ必要？一応、まあ、自治体ではないけど、それに近い感じかな。はい。
その、一番最初のコミュニティの作り方みたいなところもちょっと今日は話したいなと思っていて。
はい。
まあ、そうか。まあ前提として、まあ僕は今は職場コミュニティに所属している、まあ仕事先との関係性の中である種、まあコミュニティみたいなものはできていると思うし、まあもちろん家族の中でね、関係性もある種の一つのコミュニティではあるだろうなと思っているっていうところもある。うん、で、昔から、やっている、Facebook のグループで、まあ地域の魅力を紹介するようなオンラインコミュニティっていうのがあって、
オンラインでのコミュニティね。
はい。そこにおいては、まあ僕も、まあもともと自分が始めたものだったりするので、まあそれは昔コミュニティスペースをその地域で持っていてとか運営していて、そこでまあイベントをやったりだとか、人と人のつなぐ場所みたいなものをやっていた時期があって、で、それを、まあある種伝えるため、その場所の、なんだ、一つの、まあ、告知ツール、周知するためのツールとして、Facebook グループ作って、そこで、まあ、コミュニケーションが生まれればと思ったんですけど、そのスペース自体はなくなったので、今はコミュニティ機能、互いに、その地域の魅力を紹介するっていうところが、続いているだけの、場にはなっているんですけど、まあ、そういうものをやっていたりする。で、それ以外にも、今、また新しく、X、まあ、Twitter、旧 Twitter ですね。で、コミュニティはオンラインで作ろうとしていたりだとか、まあ、Facebook も含めて、なんかそういう場所を作っていきたいなーっていうふうに思っている場所。逆に言えば、そういうプライベートで、明確にこういうコミュニティに所属しているみたいなところ、まあもちろん家族とかはある、職場とかはあるんだけど、それ以外の、まあ趣味でつながるだとか、ポンさんみたいな何かしらの目的でつながるみたいなところのコミュニティに今のところは所属していない。かつ、なかなか自分自身、そういう作られたコミュニティに参加していくのがあまり得意ではないみたいな、そこらで難しいなと思った経験が結構あったりしたので、ならば自分で作ってしまおうと思って、いくつか、そういうコミュニティを今作ろうとしているフェーズっていうのが僕の状態ですというところですね。なので、その、一番最初、その、読書の会とかが、発端がどういうところにあって、どういうふうに人が集まってきたかっていうのがすごく興味があるんですよね。
まあでも普通だと思うけどね。本、読みたいとか、本の話がしたいっていう人たちが、まあいて、で、私も、うん、まあその時はなんか読書会ブームみたいなのがあったのよ、多分。 本を読んでて、まあでもほら自分が読む本って限界があるじゃないですか。紹介されたものを読むみたいなところで。はいはい、だから、まあなんか新しい本との出会いとか、いうことを考えて、うん、その回行ったら、まあ、新しい人と、知らない人とも会えるし、その新しい本との出会いもあるし、面白いかなと思って参加したっていうぐらいですよ。
なるほど。じゃあ、やっぱり、ポンさんの中では明確にその主催者っていうか始めた人は知ってはいる？
あれ知らないよ。
あ、知らないんだ。本当いつまにか生まれている感じなのか。そこでそっか。
いやいや、だからその、告知が出てて、その、わかんない、その、図書館とかにペタッと貼ってあって、そういうのやってますんで、いらして、喋りたい人、まあ、参加されたい人は、お集まりくださいっていう告知があったから行ったっていうことで、その自然発生的にみんなが集まったっていうような、その手のコミュニティでは、まあ、もともとも、はい、多分そうだと思いますけど、誰か主催の人がいて、やろうって言って決めて進めたんだと思いますけど、そういうのに参加したっていうことですよ。
僕はそのコミュニティを運営する側の視点においては、どうやったらこのコミュニティに参加してもらえるんだろうみたいなところを考えてしまうんだけど、ポンさんの場合はそのコミュニティについては、図書館のチラシで見た。
あ、そういうね、入り口ね。うん、そうですね。図書館のチラシみたいなもので見て、で、ネットでチェックしてみたいな感じかな。でもまあその時はやっぱ場所だね。図書館とかで見たっていうのが大きい。買ったかな。
ある種の信頼性みたいなとこですかね。安全性というか。
ああ、図書館だからっていう感覚は、まあ多少あったかな。その、結構さ、一般の人たちも読書会やってるけど、なんかちょっとガツガツ感があるじゃない。一方では情報を得てやろうっていう強い、なんかモチベーションのやつ。俺、そのなんか行ったこともあるんだけど、やっぱちょっと、やっぱこう、主催の人のカリスマ感みたいなのとかに引っ張られてる場合とかもあって、まあそれはそれで面白いんだけど、きついなとか、あとまあその、のめり込みすぎてるパターン、SF 大好きとか、なんかこの分野の映画が好きみたいな、それはそれで面白いんだけど、こっちにその熱情がそこまでなかったりすると、一回はいいんだけど、なんかもう一回行きたいかって言われると、なんかちょっとその、観客感覚、なんつうの、テレビ見てる感じというか、自分がのめり込めない感じがあるんで、だから、まあ、可能な限りフラットな感じがいいなっていう意味で、まあ、そうね、図書館という場所での告知を選んだのかもしれないですね。
なんか、図書館のイベントとかって、なんとなくテンション的に合わなさそうだなとも思わなかった。自分の、求めているコミュニティに近いなっていう感じではあった。
いや、まあ、それはね、わからないですよ。
行ってみないと。
そう。だから、その、行く側としては、だから、どっちにしたってハードルはあると思うんですけど、まあ、さっき言ったことは細かいことね。あと、一応そのイベント主催側では、いろいろ工夫してて、なんかオープニングイベントみたいなのやってるの。いきなりそれに入ってくださいじゃなくて、なんかその読書をテーマにした、広くテーマにした、イベントをやっていて、で、その、まあ、登壇者がさ、なんかその、最近の話題の話と本をつなげたような話をするとか、まあ、それこそ直接的に編集者とか著者みたいなのを呼んで、トークショーをして、で、こんな形で本がいっぱいありますね、触れ合う会があるんで、皆さん、集まりくださいみたいな。なんかそういうオープニングイベントをやって集客するみたいな、そういうこともやってたりしますね。うん、
なるほど。そこを、まあ、広く設けた中で、まあ、何人か集まった中から、まあ、厳選されてというか、そこから選ばれてじゃないな。自分たちで参加を選んで、何人かが、その後の読書会とかに流れていくみたいなことですかね。
うん。はい。会としてはそういうことだと思います。
それって、毎回毎回何人か人が集まる理由って何だと思います？
理由難しいね。まあ、だけど。
ポンさんが行く理由は何ですか？じゃあ。
うん。俺はね、いや、でも本当に、いつも会ってる人たちと全然違う人だし、あと、もっと言うとね、ほとんど知らないの、プロフィールを。
あ、そういう自己紹介タイムとかもないんだ。
本を紹介することに尽きているので、だから、なんていうかな。別に、何？関係性みたいなこととか仕事のこととか、まあもちろん部分的にはあるんでしょうけど、 あとね、話の都合上そういうことを言ったりするけど、まあ、あんまりそういうことを意識しないで喋れる、聞けるっていうのがあるから、僕はむしろその剥き出しの人間がそこに存在してるので、あ、こういう風な感じで喋るんだとか、うん、あ、めっちゃ長く喋っちゃうんだとか、あ、この人原稿持ってきて喋るんだとか、まあ、いろんなスタイルがあるんですけど、それが面白いよね。うん、あの、役割で喋っちゃうとさ、なんか意味のあることを言おうとするけど、その人が本当にやりたい、うん、表現したいことを見れるから、その人が覗けるのがまあ一番おもろいかな。うん、
なるほど。それをまあ求めて、まあ見てるみたい、あの、参加してるみたいなことなんですかね。
そうですね。はい。
なるほどな。ちなみに、まあ、ポンさんはそっか、未だに昔からの友達っていうか知り合いとかのとの付き合いみたいなものが続いているタイプだからあれですけど、それ以外に、それこそまあ日常生活の中で出てきた、まあ先週、先々週も話しましたけど、軽いストレスであるとか、悩み事みたいなものを気軽に話せるようなコミュニティみたいなの、なんか、こういうコミュニティに所属したいとか、こういうコミュニティがあったらいいなみたいなのって、ポンさんの中にはあったりするんですか？
おお、まあまあ、あり、まあありますかね。まあね、ご近所とかでお付き合いができたらいいなとかは思ったりとかね、しますよ。
ご近所付き合い。
畑仕事とかそういうのもいいよね。うん、一緒にする仲間とかもね、
はい。なるほど。そういうものをに参加しようと思って、何かしらを調べたりとか、実際にそういうとこ見に行ったりみたいなことはあんまりしていない？
いやいや、あの、調べますけど、なかなかね、ネットぐらいでしか調べられないから、うん、うちだと。なかなかね、うん、あの、私が思い描くような、こう、ちょうどいいやつが出てこなくて、意外とその公民館とか、街中とかで貼ってあるやつとか、なんかそういう方が意外と良かったりするから、うん、なんかその辺は不思議だよね、うんうん。ネットでのオープンな場所の方が、意外と、まあ私としては見つけにくかったりもする、という。はい。
ネット上はまあ情報も多いですしね。基本的に、なんか提供されたものを、まあ僕もどっちかというと自治体の仕事してたりするので、そういうものをなるべく掲載するっていう方向に、もちろんそこにおいて、悪質じゃないかとか問題はないかとかっていうフィルターをかけるんだけど、基本的にはそこは出てくるもんなんで、確かにそういう情報の中に埋もれてしまいがちっていうものはあったりするんで、その点においては確かに、まあ、掲示板とかにあったらば、ある程度、さっき、図書館の例でもそうですけど、安心感みたいなものは、あったりするのかな。ちなみに、ポンさんは自分自身でそういうコミュニティみたいなのを作りたいと思ったことはないんですか？
いやいや、ないこともないけども、まあ、私が、時々思う程度のことは、もうすでに世の中にありますから、まあ、それを一緒に私が応援できる。うんうん、とかっていう立場でもいいのかなとは思いますけど、でもあれよね、新しい事業とかさ、新しい何かをしたいっていうふうな思いがある人は、やっぱり自分で立ち上げないと、なんか待ってるとね、永久にできないみたいなこともありますから、そこは本当はね、いつか攻めるっていうタイミングは、持った方がいいんでしょうけど、今はあんまりできてないですね。うん、
僕、基本的にそのフィルターとか自分自身、まあ世の中にあるかどうかっていう、最初は自分だな。自分自身が欲しいコミュニティみたいなものを考えた上で、それがまあ世の中にあるかなっていうのを検索してみて、ポンさんが言うように、まあ自分自身としてしっくり作るものが なかったりするんで、それを新しく作ったりするんですけど、
例えばどんなやつ作ろうとしてんの？
僕は、一個言えば、どれにしようかな。僕、地元の、まあ、それこそ、さっき言った地域の情報を紹介するみたいな、地域の、魅力を発信するコミュニティみたいなものを転化しようと思っているんです。他の地域においても、やろうと思って、それを、ま、自分の地元のエリアにおけるコミュニティとしてやろうとしていたりするんですけど、
まあ、それを。地元ってこと？オレンジさんの地元ってこと？
はい。もともとやっていたのは別の自分自身がコミュニティスペースを運営していた場所における、その情報のコミュニティだったりするので、それをまあ転化して自分の地元でもやっていこうみたいなことをまあ考えていたりとかするんですけど、うん、まあそれ、まあオンラインコミュニティだったりするんで、それはもう気軽に普通にグループとか作っちゃえば、 X だったら X コミュニティ、Facebook だったら Facebook グループを作ってしまえば、まあ、立ち上げとしては終わってしまうようなところなんですけど、う
ん、そこからまあ。どんなことをするイメージなんですか？
普通に、お店の、魅力的なお店こういうのあったよっていうものを投稿してもらったりだとか、こういうイベント、地域の人の役に立つようなイベントあるんですよっていうのを紹介してもらったりとか、自分はこういう活動してるんですよみたいなところを紹介してもらうみたいなところですね。
あ、それを強く促したりとか、あと、地域と具体的なリアルな、展開に進めるためのなんか、工夫みたいなのもあったりするんですか？
もともとやっていたものは、どちらかというとそういう提案みたいなものをしていなかった場所だった。本当に、ただただ情報提供をして、その中に、まあ自分自身の活動の、コミュニティスペースの情報も出せれば、ぐらいの感じだったので、あんまりそういう次のアクションにつなげるみたいなことしてなかったんですけど、新しくやるものについてはそういう次のアクションにつながり得るようなもの、実際にリアルなイベントをやるとか、リアルの場所で会うような場っていうのを作るものをやろうとはしているんですけど、なんかそういうものをなんか作ろうと思っているタイミング、ポンさんで言えば、まあなんか思いついて考えてはいたけども世の中にあるからいいやと思って、でもその、世の中にあったコミュニティにポンさんは参加してないわけじゃないですか。それってなんでなんだろう？
いやいや、したければするから、それだけのことですけど。うん、別に意図的にあるけど、入らないって決めてるわけじゃないし、もちろん同じ種類でも雰囲気がとかさ、私なりのっていうのはあるから、うん、まあそれは立ち上げたければ、ね、70年代のアニメ語るための何かみたいなことを、まあそれはオンラインとかでやってもいいけど、まあそれはもうね、うん、オンラインサービスとかで結構こと足りてしまうから、っていうぐらいですよ。そんな強い意志で入ってないとかじゃないけど。
そういう意味では将来的なところの不安みたいのはないですか、ポンさんの中では。なんかそのコミュニティに所属していない不安感みたいのはないですか。
だから幅があるよね、そのコミュニティってその、うん、何、地域コミュニティみたいな、リアルで助け合えるみたいな、うんうん、そういうものと、なんかおしゃべりしたいとか、情報ただやり取りしたいみたいなものと、ね、あと最近はさ、オンラインサロンみたいなのありますけど、うん、薄い関係だけど、そこで何かビジネスのチャンスとか人生のチャンスを得たみたいな人もいるから、それぞれテンションがちょっと違うと思いますけど、うん、まあ住んでる人の身の回りとかでとか、家族関係でとかっていうコミュニティは、まあ、一般的な不安は、まあありますけどね。
うんうんうん、なんか多分、まあ、まあ、ポンさんもね、含めて僕も、まあ、独身で子供もいないっていう状況だと思うので、なんかこれから先ある程度なんかコミュニティに所属していくっていうことも考えて、まあ、さっき言ったみたいな地域コミュニティにちゃんと入れれば理想的ですけど、まあ自分自身でも何かしら作っていくっていうことも、自分自身で作ればそれは自分が継続すればずっと続いていくものなので。そこの部分はちょっとね、考えていくために、まあ、ポンさんからもらったさっきの読書会に参加するモチベーションとかを結構勉強になったところもありますので、そこら辺も活かしてちょっと考えていきたいなと思っております。タネラジはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast で週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしております。まあ、タネラジのね、お便りフォームからお送りいただければと思っております。Twitter でハッシュタグタネラジでも、ここで歓迎です。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
ボードゲームのカタンをやるコミュニティを作りたいんですけど、オレンジさん入りません？はい、お電気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。